夜中からぐっすり寝た。いつものように起きるのがひどくつらかった。顔を洗うところで同じ文化の学生に会った。顔だけは互いに見知り合いである。失敬という挨拶のうちに、この男は例の記事を読んでいるらしく推した。しかし先方では無論和答を避けた。三四郎も弁解を試みなかった。温かい汁の顔を嗅いでいるときに、またふるさとの母からの初心に接した。また例のごとく、長かりそうだ。洋服を着替えるのが面倒だから、着たままの上へ袴を履いて、懐へ手紙を入れて出る。外は薄い霜で光った。通りへ出ると、ほとんど学生ばかり歩いている。それが、皆同じ方向へ行く。ことごとく急いで行く。寒い往来は、若い男の活気でいっぱいになる。その中に、霜降りの外套を着た、広田先生の長い影が見えた。この、青年の大後に紛れ込んだ先生は、歩調においてすでにアナクロニズムである。左右前後に比較するとすこぶる緩慢に見える。先生の影は校門の内に隠れた。門内に大きな松がある。巨人のからかさのように枝を広げて玄関を塞いでいる。三四郎の足が門前まで来たときは、先生の影がすでに消えて、正面に見えるものは、松と、松の上にある時計台ばかりであった。この時計台の時計は常に狂っている。もしくは止まっている。門内をちょっと覗き込んだ三四郎は、口の中で、ハイドリオタフヒや、という字を二度繰り返した。この字は三四郎の覚えた外国語のうちで最も長い、また最も難しい言葉の一つであった。意味はまだわからない。広田先生に聞いてみるつもりでいる。かつて与次郎に尋ねたら、おそらくラーターファブラの類だろうと言っていた。けれども三四郎から見ると、二つの間には大変な違いがある。ダーター・ファブラは、踊るべき性質のものと思える。ハイドリ・オタフヒアは、覚えるのにさえ暇がいる。二遍繰り返すと、歩調がおのずから緩慢になる。広田先生の使うために、個人が作っておいたような音がする。学校へ行ったら、偉大なる暗闇の作者として、囚人の注意を一心に集めている気色がした。外へ出ようとしたが、外は存外寒いから廊下にいた。そうして講義の間に、懐から母の手紙を出して読んだ。この冬休みには帰ってこいと、まるで熊本にいた当時と同様な命令がある。実は熊本にいた自分にこんなことがあった。学校が休みになるかならないのに、帰れという電報がかかった。母の病気に違いないと思い込んで、驚いて飛んで帰ると、母の方では、こっちに変がなくてまあ結構だった、と言わぬばかりに喜んでいる。訳を聞くと、いつまで待っていても帰らないから、お稲荷様へ伺いを立てたら、これはもう熊本を立っているというご神託であったので、途中でどうかしはせぬだろうかと非常に心配していたのだという。三四郎はその当時を思い出して、今度もまた伺いを立てられることかと思った。しかし手紙には、お稲荷様のことは書いてない。 ただ、三綿のおみつさんも待っていると割り中見たようなものがついている。おみつさんは豊津の女学校を辞めて家へ帰ったそうだ。また、おみつさんに塗ってもらった綿入れが小包みで来るそうだ。大工の角蔵が山で博打を売って98円取られたそうだ。その顛末が詳しく書いてある。面倒だからいい加減に読んだ。何でも山を買いたいという男が3人連れで入り込んできたのを角蔵が案内をして山を巡って歩いている間に取られてしまったのだそうだ。角蔵は家へ帰って女房にいつの間に取られたかわからないと弁解した。すると女房が、それじゃあお前さん、眠り薬でも嗅がされたんだろうと言ったら、角蔵が、うん、そういえばなんだか嗅いだようだと答えたそうだ。けれども村の者はみんな、博打をして巻き上げられたと評判している。田舎でもこうだから、東京にいるお前なぞは、本当によく気をつけなくてはいけないという訓戒がついている。長い手紙を巻き収めていると、与次郎がそばへ来て、にゃあ、女の手紙だな、と言った。夕べよりは冗談を言うだけ元気がいい。三四郎は、
なに、母からだ。
と少しつまらなそうに答えて、封筒ごと懐へ入れた。
里見のお嬢さんからじゃないのか？
いや。
君、里見のお嬢さんのことを聞いたか？
何を？
と問い返しているところへ、一人の学生が与次郎に、演芸会の切符を欲しいという人が、下に待っていると教えに来てくれた。与次郎はすぐ降りていった。与次郎はそれなり消えてなくなった。いくらつらまえようと思っても出てこない。三四郎はやむを得ず、精出して講義を筆記していた。講義が済んでから、夕べの約束通り広田先生の家へ寄る。相変わらず静かである。先生は茶の間に長くなって寝ていた。ばあさんに、どうかなすったのかと聞くと、そうじゃないのでしょう。夕べあまり遅くなったので、眠いと言ってさっきお帰りになるとすぐ横におなりなすったのだという。長い体の上に小よぎがかけてある。三四郎は小さな声でまたばあさんに、どうしてそう遅くなったのかと聞いた。何いつでも遅いのだが、ゆうべのは勉強じゃなくって佐々木さんと久しくお話をしておいでだったのだ。という答えである。勉強が佐々木に変わったから昼寝をする説明にはならないが、与次郎が夕べ先生に例の話をしたことだけはこれで明瞭になった。ついでに与次郎がどう叱られたか聞いておきたいのだが、それはばあさんが知ろうはずがないし、肝心の与次郎は学校で取り逃がしてしまったから仕方がない。今日の元気のいいところを見ると、大した事件にはならずに済んだのだろう。もっとも、与次郎の心理現象は到底三四郎にはわからないのだから、実際どんなことがあったか想像はできない。三四郎は長火鉢の前へ座った。鉄瓶がチンチン鳴っている。ばあさんは遠慮して下女部屋へ引き取った。三四郎はあぐらをかいて、鉄瓶に手をかざして、先生の起きるのを待っている。先生は熟睡している。三四郎は、静かでいい心持ちになった。爪で鉄瓶をたたいてみた。熱い湯を茶碗に注いで、ふうふう拭いて飲んだ。先生は向こうを向いて寝ている。 2、3日前に頭をかったと見えて、髪が鼻肌短い。髭の端が濃く出ている。鼻も向こうを向いている。鼻の穴がスースー言う。安眠だ。三四郎は返そうと思って持ってきたハイドリオタクヒアを出して読み始めた。ポツポツ拾い読みをする。なかなかわからない。墓の中に花を投げることが書いてある。ローマ人はバラをアフェクトすると書いてある。何の意味だかよく知らないが、大方好むとでも訳するんだろうと思った。ギリシア人はアマランスを用いると書いてある。これも明瞭でない。しかし、花の名には違いない。それから少し先へ行くと、まるでわからなくなった。ページから目を離して先生を見た。まだ寝ている。なんでこんな難しい書物を自分に貸したものだろうと思った。それからこの難しい書物が、なぜわからないながらも自分の興味を引くのだろうと思った。最後に、広田先生は筆教、ハイドリオタクヒアだ、と思った。